星の地図を広げて。
星の地図を広げて。この番組は星槎国際高等学校富山キャンパスの生徒が出演し、学校生活の様子、さまざまな活動などを紹介します。ナビゲーターは3年岡田です。今日のメンバーは、僕含め2人です。自己紹介お願いします。
3年の小林です。
よろしくお願いします。
お願いします。
2人ね
2人だね初めてだね。これは
初めてやね。なんだかんだ言って
そうだね。なんか普通にいつも通りの会話になるんかな、
やろうね。最初はなんか先生が女子を引き止めようとして全員帰り、
まさかあんなに否定して帰るとはね。
やっぱみんな恥ずかしいんかね。
ああ
残ると思っていたやつも
どっか行ったしね。
そうそう、家の手伝いがある言
う
てな。
あ、そうなの。2人はなんか戸惑うね。
さすがにこの2人で話してドン、さあ30分お願いしますって言われたら正直不安ではありますけど頑張ります。お願いします。6月1日から学校が始まって、で今この収録してるのが6月4日なので4日間経ってみてどうよ。
そうだね。なんか昼夜逆転しとくからさ
そう、
でも午前中がずっと眠い。
ほんまやっぱり2ヶ月3ヶ月近くずっと休みだったから、
そうそう、
やっぱ生活リズムがぶっ壊れるよね。
そうそう、
でも昔はその絶対ほぼほぼ遅刻しとったわけや、一時期。
あ、まあね、
うん、去年の一時期それ思ったらまだマシじゃね。
まあ、そうだね。まあ朝はあの時はね、うん、昔はもうあれ全然目覚ましとかつけてなかったけど、今はちゃんと目覚ましかけて起きるようにしとくから、
うん、そういう意識はあるんや。
ある。
偉いや。
さすがに3年生にもなったらね。そしてかんなん、
先輩がおらんからね。
そう、
困った。全くそんな感じがしなくて、
うん、
あの J っていう先輩があの人大学生大丈夫なんていうのが正直な気持ちで、
後輩もどれが1年生でさ、どれが2年生かが分からなくてさ、ほら
正直ね、
多分ほら編入とかさ、うん、編入できた子とか2年生におんじゃない絶対、うん、だからそういう子たちも見るとさ、もう分からんなんだよね。
やっぱり実際僕も2年生の最初からでしたし、誰がどの学年かが本当クラス違ったら交流も少ないですしね、全く分かんないから覚えていかないとなっていうのはね。
うちのクラス確かさ、はい、誰も入ってこんだんね、転入転入で。確か
そうなんよね。
全部 B 組に持ってかれて一人ぐらいは欲しかったなって思っとる
新しい子がね。
そうそう、
1年生にもともと習い事で一緒だった子が入ってきて、なんか変な感じなんですけど、ミュージカルやってた時にやってた子なんですけど、からもう小5で向こうが小 3? の時から一応知り合いってことなんか、その子と同じ学校になるってなんか変な感じやなっていうのがあって、まあ一言二言だけど喋って、ね、先輩って感じではないし、かといって友達ってほどでもないだろうし、どういうふうに接していけばいいのかなっていうのが正直な感想で。
でもこの学校だったら友達で行った方がいいんじゃない、
うん、あんまり先輩後輩感ないのがいいところですね、この学校。
逆にここでね、先輩気取りするとね、逆に浮いてくんがんだよね。
そうだね。実際さっき言ったこの J っていう先輩もね
まあねもう最初の方はもう俺も最初先輩って呼んどったけどさ、もう最終的にあだ名でね、呼び捨てでね、
その先輩が富山にいてね、
たまに来るって言ってたけど今んとこ来る気配が一切、
今この状況だったら来れないよね、なかなか。
多分コロナがなければたまに来てたかもしれない。
せっかくだしね、話したいよ
ね。
大学生活ちょっとどんな感じなの。
あ、でもなんか昨日女子の先輩2人来てて。
そうなんや。
うん、なんか先生たちと普通に話しとった。
うーん、やっぱりね、今今年からシックに移って、駅前のシックっていうビルに移ったんで、やっぱり先輩方も来やすくなったし、もし何か見学なり何やりあったら、 すぐに来れますよ、生産いいですよ、
ね、結構近くなってね、便利だったもんね、
便利便利、
電車です、
歩かなくていいってほんと楽で、
前は 駅から前の校舎までだいたい10分ぐらいかかって、もう朝礼っていうか、まあ、ホームルームギリギリだったりしたんですよ、うん、だから今は結構余裕持っていてって便利あったし、あと駅からシックまでさ、雨降った時とかさ、地下通っていけるからさ、そういうとこもね便利になったんだよね。
じゃあトークテーマ的なことにしていたジェネレーションギャップについて話そう、うん、やっぱり僕ら基本的に人にもよるんですけれども、だいたい17、18で、今入ってきた子はだいたい2個下なんですよね、うんうん、やっぱり物の見方とかさ、価値観とか全然違うのよね、
そうそうそう、なんかなんだ、見とるテレビとかもね結構変わってきてね、代表的なとこで言えばね、ポケモンと妖怪ウォッチがね、
僕らの年代はやっぱり小さい頃ポケモンが流行ってて、で2個下って言ったらそれこそ妖怪ウォッチがめっちゃめちゃ流行った時のドンピシャなんよ
ね、
だからやっぱりそうなったら話は昔は違ったよね、
そうそう、
音楽とかでも、まあ、1ヶ月で流行り変わったりするもんね、
そうだよ、ね、早いよね、言うの、うん、
こういう時代だからこそ流行りの移り変わりが激しいのかなって思って、うん、
なんか今でね、簡単に何でもできるようになってきたからね、 YouTube とかでもすぐ動画上げれるから、そういうので多分流行りもすぐコロコロ変わってくる
んだよね、情報伝達も早いし、逆にそれが伝われるのも早い、うん、どんどんどんどん新しいものが生まれてって考えたら、僕らも時代に遅れないように、
うん、遅れとるんだよな、多分ね今流行ってるもん何かって聞かれたら分からんもん、本当、ね、タピオカはもう遅いんでしょ、
遅いんじゃない
そしたら何なんかね、
今何流行ってんだろう、
ね、コロナ以外流行ってるもん、何かあるんかな
やっぱりコロナってなったら外に出るような流行り物は少ないのかな、
なんかパン作りが流行っとるとかって、なんかコロナの期間中にそう、そういうのはニュースで見たよ、
ホットケーキ、
そうそう、
ホットケーキミックスが売れ切れているっていうのはニュースで見たね、
そうそうそう、これからそういうのになってくるのかな、お菓子作りみたいなのが流行ってくるか、まあ、また別のなんか食べ物か、
うん、お菓子作りってなったら得意分野じゃない、小林は、
いやまあ多少は得意分野ではあるけど、いやでもこの自粛中作ったんもう1回ぐらいだし、バナナでパンドケーキ1回作って、
すごい、1回作ってるのって偉いやん、全く作れねえもん俺、
でも自粛中ってやっぱり動かんじゃん、ね、だからさ、ちょっと砂糖の量とか減らしたりしたらさ、味がせんでね、
あ、
なんかそういうとこはね難しかったかな、今まで作ったものだとなんだろうな、
やっぱり印象的なのはマカロン、
あ
バレンタイン、
そうそうそうそう、
バレンタインに男が男に配っていた、
まあ、あの前にやってた焼き芋ゼミっていうので、その時がたまたまバレンタインの日で、そのゼミがで、まあそのメンバーに渡そうかなみたいな感じで作って、結構大変で、うまくいけば普通に膨らんでくれるんだけど、なんかねペタンって、ね、へっこんだり、あと技法でさ、穴開いたりさ、ああいうのがあってさ、結構難しいんだよね、マカロンって。
ごめん、俺もらえてなかったんやけどさ、でも見た感じかなり見た目は良くてさ、
あれはそのできたやつの中からいいのだけを選別してって、どうにかしたんだけど、
いやでもあれすごいと思った、絶対作れん、
でも俺今後も多分マカロン作らんと思うもうあれは嫌だ、
やっぱしんどいんか、
しんどいしんどい、大変、白身を、メレンゲにした後にいろいろ入れてて、こう混ぜる作業があるんですけど、たくさん作るってなるとボール1個じゃ収まりきらんで、ずっとやってたら手首が痛くなってきたり筋肉痛になりそうで、で オーブン温めて、でそれの後に焼く時間もあって、冷ます時間もあって、でまたその材料を混ぜたりする時間もあったりして、夜遅くまでかかるんですよ。なんでなんかそれを考えるとちょっと作る気が、
やっぱ時間とお金とが大変だよね。
お金もね結構大変なんだよね。だから黄身余るんで、
あ
使わんから。
そうなんや、黄身使わんの。
そう、あれ使わんの、黄身。黄身入れるとまた別のものになってきて、余った黄身もさ、どう処分するかってなって、まあ、結局卵かけご飯だったんだけど。
そうなんや、
めちゃくちゃ大量に余るんでねあんまり、ね、美味しくないんだよね。白身がないとね卵は。
いや料理もなかなかしないですね。一人暮らし来年するかもって思ったら、やっぱりちょっとはやっとかんなんのかなっていうのもあったり。
まあ野菜切れるのと、あとは味付けさえどうにかなれば、
まあ、一応
はできると思うけど、
野菜もそ、まあ、うまくはないですけど最低限切れるし、うん、で前は去年はクッキングゼミ取ってちょっとは料理やってましたし、うんうん、まあ、家ではやらないんですけど、学校でやるって考えたら最低限生きていけるくらいの料理はできるんじゃないかな。
明日もなんか屋台ゼミ
あるし、あ金曜日、毎週金曜日に屋台ゼミっていうのが今年からできて、でそれでまあ屋台的な料理を作るんですよね、うん、
明日が楽しみだね、うん、何やるか。
屋台やったら、
屋台か、
あんまり屋台の料理に馴染みがなくて、お祭りとかあんま行かない家だったんで、うん、
俺が行った時は大体やっぱ焼きそばとかたこ焼きとか。
たこ焼きいいね、
うん、結構簡単だよ。あの、
うん、
去年、まあ、学校のあれで大阪行った時に、あの本場の作り方を教えてもらったから、そうある程度は作れるよ。
これね、全くうまいこと回せなくて、たこ焼き
最初はね。
いや一応うちでたまに作るんですけど、僕も生まれ兵庫なんでたまに作ったりするんですけど、本当に難しい、
ね、
弟と親が回すのうまくて、なんでそんなできるのって、手先の不器用さがこんなところにも響いてくるのかなって思ったりするんですけどね。得意料理は何小林？
得意料理、まあ普通に言えば炒め物とかが、
野菜？
そうそう野菜とか、なんか普通に一口サイズとか、まあその時の食べたい大きさに切って、うん、あとはまあ普通に塩コショウとか。
いいよね。やっぱシンプルなもんが一番うまいもん。そう
そうそう、まあ、カレーとか作る時はなんかルー2つを混ぜるとかさ、あの別の会社の前になんか鉄腕ダッシュで TOKIO、うん、あれなんか作っとったのを見て、それでやってたのを一回やったんだけど、ちょっとやっぱ難しいね、カレーは。
あーやっぱり僕の場合、まあ時々まあ参加してる、なんて言えばいいんだろうな、まあ、ボーイスカウト的な、 JR がやってるボーイスカウト的なのがあるんですけど、それのキャンプに行ったら大体カレー作るんですね、うん、もうしょっちゅうめちゃめちゃ水っぽくなってさ、
あ
水の調整が大変ね、うん、普通と違うから。
そうだね、焚き火とかってあるの？
カレーはあれ火を起こす場合もあるね、うん、
焚き火とかだったら火力強いから、でもシャバシャバになるんだもんね。
シャバシャバ、めっちゃシャバシャバなる、うまいことやらな。
まあ、野菜からも水分出るからさ、
そこも
考えんなんかな。
親も時々無水調理みたいなことするからね、野菜の水分だけで作るみたいな。
結構美味しいよね、
そういうの。そういう親にばっかり頼ってられないな、料理しないと。
来年、
来年
一人暮らしになった時って
絶対、この仮に一人暮らしじゃなくて県内だったり石川の大学に行くとしても、絶対将来的には一人で料理作らなあかんわけやから、まあね、いつかはね、そ それを思ったらもう早いうちに練習しとこうかな。うん、
やっぱりまずは肉と魚の調理かな。
あんまりそういうのやったことなくて、野菜炒めとかならまあ、うん、あの親に作っとけ言われて、うん、ちゃちゃって切って作ったりはするんですけど、うん、多分肉と魚を調理したことないかな。あれか、小学校とか中学校かで生姜焼きを作るのを宿題になってて、
うん、
それを家で作ったくらいかな。でも魚の調理は一回もしたことない、
うん、前行った滑川高校で一回缶詰用の魚切った時はなんかなんかまあいろいろ切り方とか軽く教わったりしたかな。意外とね、大変なんです。腹綿とかさ、
やっぱ内臓とか残ったら味がね、めちゃくちゃなっちゃうやろうし。
結構ああいうの細かいね。
うん、
だいたいまあスーパーとかとかも切ってあるやつだから、
うん、まあね、この辺は大丈夫やろうけど。
魚の調理って言ってもね、だいたい焦げんように焼けばどうにかなるよ、焼き魚なら。まあ肉だったら、野菜と炒めるときは先に肉焼いた方がいいとか、そんなもんじゃないかな。
頑張ろう。
オムライスまだ作ったことなくて、なんかそう、卵料理、一回卵焼き作ったことはあるんですけど、なんか失敗してそこからまあ卵料理作る気がなくなってきて、だからなんか、なんだったかな、ドレスとオムライスだっけ、なんかドレスみたいな感じのにな卵がなるオムライスが、
いつやったか見てた動画の、
あれを作ってみたいなってなんか前から思ってたんで、まあいつかそれできたらいいかなって思ってます。
一回そのなんやドレスと
オムライスだったかな
の動画を小林から見せられたことがあって、あれほんとすごい、
ね、すごいよね。結構ね、見た目が綺麗で、なんか本当パッと見高級レストランとかに出てもおかしくないようななんで、その YouTuber の人とかその作ってる見ると、一見簡単そうだけどやっぱ失敗しとる人が多くて、
ね、何でもそうよね、う難しいよね、やってみると。
まあそれに挑戦したいかなって思ってます。
令和2年度、
うん、
生徒会、星座国際高校富山キャンパスの生徒会が始まりまして、今から僕ら生徒会長選挙でね、
争うんだよね。
それともう一人、また仲いいやついるんですけど、それ含め3人で、
ね、もう準備とかしとる？
まあしてるのかなっていうような、
なんか、こんなんしたいなみたいなのはあるけど、全然まだまとまってないんだよね、俺は。あと1週間ぐらいでまとめにはダメなんだよね。
で、2週間後には選挙か。
はい、早いね。
学校ちょっとでもよくしたいんですよね。それ考えたら、生徒会長になるのが一番、まあ、一番いいというか。みんながちょっとでも楽しくやりたいじゃないですか。そういうことを、そういう学校にしたいなっていうことを言おうと思ってます。ありきたりかもしれないけど、
これはそうだな、まあ、今でもね結構自分楽しいじゃん学校って。でもなんだろう、それでもなんか月1とかさ、あとほらクラスに名簿として名前はあるけどさ来てない生徒
も、まあね、
そういう生徒もまあもうちょっと楽に来られるような感じになったらいいかなって思っとるかな。あとは学生生活最後だからそれの思い出っていうのもちょっとある。
生徒会っていうのをできるのも多分この1年だけ、
うん、
最後だね、これで。
大学とか行っても多分ないよね、そんな感じのって。
でっかいからね、大体生徒会っていう規模じゃないような。
あ、でもまとめ練習ね、多分まあそういうのもあるからなりたいなっていう。
お互い頑張りましょう
ね。まあ恨みっこなしでね、
うん、それはね もうどっちか落ちて、なんなら両方落ちるって可能性もなくはないけど、そん時はそん時やし、
そうそうそう、
別にそのまあ俺以外の2人なっても、まあそれはそれで大丈夫だと思いますし、うん、こういう状況なんで、クラスを3つに分けて、で半分 Zoom でやるんですよね、2つのクラスには Zoom で配信するみたいな、
う
ん、
そうそう、リモートでやって、
でも、まあ、1クラスには一応直接って形になるのかな、で演説して、であとは実際の選挙みたいに投票してもらって、
そうそう、ね、演説か得意なんでしょ
う。そう、俺得意なんですよ。いや、あの元からそのまあ、ミュージカルなり、やってたミュージカルだったり、いろんなところで自分で発表する、言葉を発言するっていうのは、ね、比較的抵抗がない方だと今思ってるんで、いや、これ言っといて選挙のあれで失敗したらくっそ恥ずかしいけど、
いや、でも十分いいと思うよ。だって今までね、人見知り でずっと人前に立つように避けてきたからさ、こんななんかね、人の前で目立とうなんて思ったこと一回もなかったから、もう精査来てなんか
こうやって、
そうそうそうそう、だから演説なんて本当何してるか、今でも去年も生徒会選挙出たけど2回目ですけど、もうどういう感じでなんかなんだろう、説得っていう言い方もちょっとおかしいですけど、
やっぱ伝える、どうやって伝えるか、
で、まあ、どういう格好にしたいとか、うん、それがやっぱどういう感じで伝えたらいいのかが分かんないですね。
時間も限られてるしね、そうそう、2分だっけか、2分間の演説の時間と、まあ、その他の掲示されるものとかで自分の思いを伝え、
そうだね、
話ちゃんとまとめて詰めて、ね、煮詰めて頑張ろうと思います。あの実際の選挙みたいなポスターも作るんですよね。まあ、そこまでしっかりしたものじゃないんですけど、うん、顔写真と、まあ、ちょっとした言葉、いい学校にします、例えばですけど、みたいなポスターを作ることになるんですね。
どうしても、まあ、あの副会長とか、まあ、初期会計みたいな他の役職に、うん、まあ、自分がやりたければ、まあ、立候補して、うん、なることもできるし、まあもう、まあ、なかなかこういう人もいないと思うんですけど、もういいやってなったら、もう生徒会そのものに入らないっていうのも、まあ多分できなくはない
けど、まあ今立候補してる3人は
まあそのまま残る
だろうし、役職、まあ役職は分かんないけど、
何かしら何かやるかな、うん、副会長にはなりたいかな、落ちてもせめて
落ちること考えたのうちに。
あ、そうなんだよね。そうなんだよね。何でも悪い方に考えたらそっちに進むんだよね。
と、3年 B 組の塩谷沙耶です。はい、今日はこれからの見通しについて話しました。グループラインを作ったり、まず連絡事項、はい、話してました、はい、先生に勝手に入れられました。先輩と一緒に初期やったんで、2人でわちゃわちゃしながらやるの楽しかったです。なんか面白い人でした。会いたいです。明るい生徒会がいいと思います。楽しく。
高橋優香です。今2年生、なんか1年生の時に先生から、友達からなんか入っといた方がいいって言われて、成り行きで入りました。結構こういう内気な性格なんで、あんま人と話せなかったりしたんですけど、人との交流とか結構できたんで良かったかなって。みんなの、あの要望っていうの、あのとかを一つ一つ答えられるような感じにしていきたいなって。
2年の西川美優です。生徒会に入った理由は、自分にもできることがあるかなと思って、何でも挑戦してみようと思ったからです。精査がもっと優しくて、 活発な学校になればいいなと思います。
最後の1年間になるんで、まあ、から始まりだいたいあと10ヶ月ないくらい、くらいですけど、全力で楽しもうと思います。
そうですね、残りの時間は半分ぐらいは青春にも使いたいですね。まあ、
まあ、要するに恋やろ、
まあ、まあ出会いがあればいいなって。出会いの機会があるといいですね。あとまあ友達と楽しく過ごせるっていうのと、そんな学校生活を送りたいです。
頑張りましょう。今日のメンバーは
小林です。
そしてナビゲーターは3年岡田でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星の地図を広げて。途中お送りした曲は小林くんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダーでした。聖鎖国際高等学校富山キャンパスの電話番号は 076-471-7472 076-471-7472 番です。次回の放送もどうぞお楽しみに。